7年前だったと思いますけれども、ローマ人への手紙について学んでまいりました。けれどもこれからしばらくローマ書を中心に少しずつまた一緒に学んでみたいと思います。多くの名著や古典がそうであるように、ローマ書も多くの人によって素晴らしいものだと言われますが、本当に注意深く読む人は残念ながらごく少ないのです。ローマ書はキリスト者にとって最も包括的な教えが記された書であると言えます。有名な教父クリソステムスは毎週2回ずつローマ書全体を読んだそうであります。またドイツのルッターはローマ書こそ新約聖書の中心部分をなすものであり、最も純粋な形で福音の書き記されたものであると言っております。ローマ書は一言一言暗記されるものというよりは、むしろ霊の糧として食べて味わうべき御言葉の書であるということができましょう。ローマ書は決して読みすぎて多すぎるということもなければ、酔いすぎて研究されすぎるというようなものではありません。読めば読むほど味わいが深くなるとルッターは言っております。このローマ書を根本的に学ぶということは、キリスト者一人一人にとってどうしても必要かくべからざることです。ちょうどパウロに聖霊が望んで働いたように、私たちも救いの事実についてはっきりとした知識を持つ必要があります。ここで誤解のないように申し上げておきたいことは、キリスト者になるためにローマ書を研究するのではなく、キリスト者の霊的な成長のためにローマ書を学ぶのだということです。新約聖書の教えはキリスト者のためであって、未信者にとってはイエス・キリストとの出会いこそ第一に要求されるものであることを忘れてはなりません。ローマ書は真理と偽りとを見分ける基準、あるいは標準となるものです。聖書全体の内容はすべてこのローマ書の中に映し出されていると言っても言い過ぎではありません。半分以上が旧約聖書からの引用であることからもこのことがわかります。すべての信仰の教え、例えば律法、福音、罪と罰、キリストと神、信仰と義、良い技と勝利の生活、救いの完成に対する生き生きとした希望、これらすべてものがローマ書の中に記されているのです。まずローマ書一章一節から中七節まではローマ書の前書きであって、ローマ書全体を要約して書いております。今日は一節から七節までの序論を見てみたいと思います。ちょっとお読みいたします。神の福音のために選び分けられ人として召されたキリストイエスのしもべパウロ、この福音は神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもので、 御子に関することです。御子は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。このキリストによって私たちは恵みと人の務めを受けました。それは皆のためにあらゆる国の人々の泣きの中に信仰の住中のもたらすためなのです。あなた方もそれらの人々の中にあってイエス・キリストによって召された人々です。このパウロからローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロはまずはじめにローマにいる主にある兄弟姉妹に向かって心からなる挨拶を送っております。パウロの証は栄光に富みたも神の子イエス・キリストであります。尊い救いの御業は全信類のためになされたのであります。この救いの事実を心から信頼して受け入れる人は誰でも神の救いと義をすでに受けているのです。この素晴らしい事実を知らせるためにパウロはこの手紙を書いたのです。まずパウロは次の三つのことを書き送っています。第一番目になりますけれども、一節でパウロは自己紹介をしております。それから第二番目になりますけれども、パウロはこの手紙の内容を簡単に記しております。そして第三にパウロはこの手紙の受け取りにのことについて書く記しております。もう一回言いましょうか。第一番目はパウロの自己紹介、一節ですね。第二番目は手紙の内容、二節から四節まで。それから第三に手紙の受け取り人、五節から七節までの箇所であります、まあ、この三つの点についてパウロの自己紹介、手紙の内容と手紙の受け取り人についてちょっとだけ一緒に考えてみたいと思います。まず自己紹介をするにあたり、パウロはさらに三つのことを述べております。すなわち第一番目は自分が神のしもべ、あるいはもっと強く表現すれば神の奴隷であると断言しております。第二番目に自分が人として召され使わされたものであることを明らかにしております。そして第三番目に神の福音を述べ伝えるために選び分けられたことをも記しております。以前のサウロはイエス・キリストと出会って以来、イエスのしもべあるいは奴隷であることを表すためにパウロ、すなわち最も小さいものという名前を自ら好んで使いました。すなわちパウロとは大いなる主の最も小さなしもべという意味です。パウロは自分の名前が世界中に広まったにもかかわらず 自ら大いなる人間になりたいとは思いませんでした。イエスのしもべ、これこそパウロの喜びであり誉れであったのです。パウロは主イエスの尊い血潮によって買い取られたゆえに、完全に主に従うことだけが彼の喜びとなったのであります。主が自分を愛して、そのためにご自身を捧げてくださった、この思いと感謝がいつもパウロの心を満たし続けたのであります。そしてパウロもまた主を限りなく愛し、主のためにすべてを捧げたのであります。あなたもパウロと同じように、主イエス様のしもべとして日々心から主を愛し、主のためにすべてを犠牲にすることがあなたの喜びとなっているのでありましょうか。ローマ人への手紙の中4章ですね、7節から9節までに次のように書いてあります。私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、まだ自分のために死ぬものでもありません。もし生きるなら主のために生き、もし死ぬなら主のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。キリストは死んだ人にとっても生きている人にとっても、その主となるために死んでまだ生きられたのですと。愛する兄弟姉妹よ、最高の自由はただ主イエス様と結びついている時にのみ与えられるのです。パウロは学者や献身としてこの知恵の言葉を語ったのではなく、イエスのしもべとして自分の主、すなわち主である主イエス様の言葉を語ったのであります。パウロは自分のことを紹介していたとき、こういうふうに、私はイエスキリストのしもべ、イエスキリストの奴隷であると断言したのであります。すなわち最後の自由はただイエス様に仕えることによってのみ自分のものにすることができるからです。そして第二に、人として召されたことについてちょっと考えてみたいと思います。いわゆる中二弟子、すなわちよみがえりの証人となった人とは、特別に主のご生涯とご栄光に接した人々でありました。これに対してパウロは、この地上では生前の主イエス様に接する機会を持つことができませんでしたが、よみがえられ高く引き上げられたイエス様に接することができ、豊かに召されたのであります。主イエス様によって使わされたものとは、何という光栄でありましょうか。一国の大使になるということは非常に名誉なことであり、その人は豪華な家と車を与えられ、まことに素晴らしい生活を保障されるのであります。しかし主イエス様から使わされたものの方が、比較にならないほどはるかに光栄であることを忘れてはなりません。パウロはコリント第2の手紙5章の1節に、こういうわけで私たちはキリストの施設なのですと確証したのです。主の御心はパウロの生涯のすべてとなりました。パウロは使徒となり